はい、ちょっとなんか風邪気味になっちゃいまして、喉が辛いんですけど、昨日やばいなと思ったんですけどね、ちょっと早めに寝て、睡眠しっかりとったら、まあ、今日はちょっといいんですけども、この季節の変わり目ですね、はい、あの天皇賞はレイデオロ行っちゃうっすか、まあ、あの黄金の王という場面意味ですね。ヘッドラインの今週は王道の意義、王者の威厳という、こういう言葉でしたんで、まあピタリじゃないかと、あるいはまあ仏滅で、仏滅のお金製で黄金の金、屋根はフランス人と、まあ仏国人ですよね、まあ、仏滅の日にまあ、似合うというわけで、あのまあ幕引きあるいは奇跡ですね。7枠がもうよっぽどよく映っちゃうわけですよ。まあ、土曜日版の私の予想にはもうほぼもう7枠のことしか書いてなかったと思いますけども、こんなに7枠が出てきちゃうんだよと、奇跡でしょと、これがまあ1着が奇跡じゃないのかなっていうふうには思ってたんですよね。でもまあ3着なんですね。G1 はとにかく外人買ったらいいというまあそれが結論ですか。はい、アタック25は最後の問題、ある、年を当てようということで、あ、1994年じゃないかと、あのゲーム機出てきましたもんね。でちょうど YouTube でそのゲーム機戦争というですね、あの任天堂のファミコンが出た時から現在に至るまでのその各社のそのゲーム機開発競争ですか、まあ戦争にも似たですね、まあ、骨肉の争いをしてきたわけですね。それをあの棒読みちゃんという、音声あの読み上げソフト、あの無料でフリーソフトでありますよね、あの面白い声の、私あの棒読みちゃんの声好きなんですけども、そのまあ、棒読みちゃんでずっと解説、長い動画なんですよ、もう2時間以上4時間ぐらいありましたっけね、それまだ見続けていて、でプレイステーションが発売になったのが1994年、あのプレイステーションというゲーム機はですね、実はもともとはあの任天堂の64ですか、その前だな、スーパーファミコンですか、スーパーファミコンの付属機器だったんですよ。あのまあディスク、その CD でもあのまあゲーム読み込めるよっていうですね、それをまあ任天堂がソニーに開発を依頼して、であのソニーの方もまあ当時あのゲーム業界に参戦するとはまあつゆも考えておらずですね、あの開発部の脇にあのくたらぎというまあまあ天才と称されるですね変なおっさんがいたんですけども、それにちょっとあの任天堂からこんな話来てからもちょっと作ってみてよなんつってですね、でちょっとすいませんね、ゲームの、 あのことに一切興味のない方にはあの分からない話だと思いますけれども、私もゲーマーなんで、ゲーム大好きなんで、こういう裏事情がですねとても興味ありましてね、でそのプレイステーションの前身たるですね任天堂の、スーパーファミコンの付属商品をソニーが作ったんです。ただあの途中でまあ方針変更もいろいろある世界で、任天堂はこれ発売してもダメじゃんみたいな感じでですね、じゃあソニーがやってみっかっていうんで、そのプレイステーションというゲーム機にして発売したんですね。これがまあ大ヒットで、今はまあソニーの天下、ソニー今プレイステーション4まで来てますけどもね、ソニーの天下になったっていうことなんですよ。で何の話したっけ、その1994年ですね。で1994年ってこういう年ある年、ね、年を当てようという問題が出たら、もう何でもタイトルに当てはめる作戦と同じように、その年のですね、そのレースを見ればいいわけですよね。ですから1994年の、あ、天皇賞秋だなって見たら、ネイハイシーズンはあの塩村克実が1着した年で、2着が関田理央でしたっけ、714でしたっけ、741でしたっけ、714、決まり目、まあ結局ズバリだったっていうですね、714、いや天皇賞は4ゼッケンと10ゼッケンが1着と3着でお金になったっつ 恐ろしい番組なんですよ。ですからね、このアタック25って。これ見ないうちはもう、まあ、マークカード塗っちゃダメというですね。ね、もうそういうことなんです。はい。あ、なるほどね、と。で、まあ、なんか、シリアで安田純平という人が、突如あれ解放されましたよね。はい？みたいな。日本政府はもう絶対金出さないよって言ってましたけども、昔は命は地球より重いとか言ってですね、あれ誰でしたっけ、なんとか内閣の時に、ダッカかなんかの人質に対、あの人質事件で金出して解放したんですよね、あの超法規的措置かなんかで。で、それで世界中からまあ非難殺到で、日本政府何よ、弱腰ななんてですね、で批判されて、今ではその、どこの国も、そういう武装組織には身代金を出さないっていう、そういうまあ見解で一致してるわけですけども、今回なんかカタールという国が身代金3億円払った。で、あのまあ事件自体がですね、安田純平という人間もなんかようわからん人で、うん、もう5回も6回も向こうであのと捕まってるらしいですね。で、その都度あの無事に釈放されるという、まあいろいろ勘ぐっちゃう部分もありますけれども、まあ安田記念だろうと。で、安田記念の決まり目見てもですね、これがまた1994年の天皇賞秋の決まり目と全く一緒だったんですよ。びっくりしちゃいますよね。ですから、まあ安田記念の決まり目をですね、今週末を前にですね、調べておいたわけですよね。あのモズ・アスコットが1着、これ10ゼッケンルメールでしたもんね。そんで4ゼッケンが2着で、あと1ゼッケンのスワーブ・リチャードが3着で14-1だったわけですね。で、今日あのアタック25で最後の問題が1994年で、1994年の天皇賞の結果を見たら、やっぱり10-1-4って、今年の安田記念と、ゼッケン3つともまるっきり一緒だったって、なんだこれということになるわけですね。で、実際に4と10が馬券になりの4ゼッケンのルメールだというですね、安田記念通りじゃねえかと。ルメールと4ゼッケンが1、2着だったら4ゼッケンにルメールが入って1着だったっつうですね。まあそれはいいんですけど、ルメール、まあルメールですね。ルメールと奇跡。ルメールっていう名前はルで始まってルで終わるですね。ルメール。で、奇跡という3着の馬も木で始まって木で終わる場面だと。今週末私のところにですね、中村さんという方からメールが届きましてね。それを読んだらもう目から鱗が250枚ぐらい落ちたんですよ。うわ、なんだこれっつって。で、だから、まあ、こういう名前に注意しとくべきなんじゃないのという、まあ、ご忠告をいただいたわけですね。なるほどなと。じゃあ、ルメールと奇跡は、まかり間違っても切れないだろうということになりましてね。まあ、それ皆様のもとに、も、まあ、ちゃんとお知らせしたと思いますが、無事伝わってればと思うんですけどね。だから、本当奇跡が、一着だったら、まあ、最高だったと。まあ、ちょこっと、実は単勝も買っちゃってたんですけども、ダメだったですね。あとはちょっと古い話になっちゃうんですけど、こういうこともありました。アグネスデジタルっていう馬が天皇賞秋を一着したことありました。C ひろふみが乗りましてね、もう大昔なんですよ。で、今日まあですからね、アグネスデジタルが一着した時もあの10ゼッケンだったんですよね、C が。で、今日じゃあC ひろふみ京都競馬で走ってましたけども、どっかで一着しないかなと思って、で8レースで、まあ、10ゼッケン背負ってたんでおすすめしたら、どこにもいない。次のレースで一着なんですよ。多少2000何本もついちゃって、いやーと思ってC 一着しないわけないんだよなと思ったら、最後の騎乗で一着なんですよね。ですから、その都度 C の動向を見てて、あ、こねえこねえこねえと思ったら、じゃあ最後だからちょっと単勝買ってみようかなという選択肢もあったなと。そういうふうにまあしつこくしつこく狙っていけばよかったのかなというふうにも思ったんですが、まあその大昔にですね、ラジオ短波、まあ当時はまだラジオ短波って言ってましたね、今はラジオ日経ですけども、そのラジオ短波主催の、天皇賞フェスティバル、トークショーだったかフェスティバルだったかですね、ちょっとこの私のノートに書いてないんですけども、まあそういう催しがあったんです。で、ゲストが C ひろふみ、そう、まあアグネスデジタルに騎乗予定の C ひろふみと、それから、TM オペラ王の和田隆二と、名称怒涛の安田康彦と。で、まあ、下馬評では一番人気が TM オペラ王ですね、もちろん。それから、名称怒涛が、これが、 あの宝塚記念の1日役場ということで、名称怒涛とテーマオペラ王の一騎打ち。でなんで、まあ、アグネスデジタルは副兵だったんですよ。で実際に一着した時は単勝2000円もつきましたからね、これまああまり人気のなかったんですけども、でその C とその和田龍二と安田康彦がラジオ短波主催の天皇賞トークショーフェスティバルに呼ばれる予定だったんですが、直前にですね C 広文が病欠すると、病気になったんで欠席しますという、そういうお知らせで、じゃあ代打誰、代打が呼ばれたんです。誰、武豊だったんですよ。はい、といやあんたお手すきだったのと、武豊の体が空いてるんだったら初めから呼べばよかったじゃん。なぜならステイゴールドは、その武豊が騎乗するステイゴールドはテーマオペラ王名称怒涛に次ぐ3番人気だったんですね。はい、だから C 和田安田康彦じゃなくて武も最初から呼んどけばというふうには、まあなんかその時古い記憶で私思ったような、記憶があるんですよ。で、まあ、C が病欠して初めて武豊を代打で呼びますというふうにラジオ短波が発表したんですね。へーと。でまあこれはもしかするとこういうことなんじゃないかというふうにその時まあ勘働きしたんですけどもね、まだまだ私もその時は未熟だったかもしれません。つまり岸茂彦事件に似てんなと思ったんです。岸茂彦って大昔菊花賞フェスティバルっていうのがありましてね、そこに一人だけ乗り馬もないにもかかわらずゲストでトークショーに出演したんですよ。誰だお前と。あれ岸茂彦って菊花賞乗り馬あったっけ。ないじゃないかよ、なんだこれっていうことになったわけですね。でその2週後でしたっけ、3週後でしたっけ、エリザベス女王杯20頭立ての20番人気サンドピアレスに乗っていたのが岸茂彦で、ラッパ吹いて1着単勝4万3000いくら、この単勝4万というのは、JRA の重賞単勝記録配当、いまだに破られてません。第1位です。だからあ C 広文欠席、じゃあアグネスデジタルというふうにふと脳裏によぎったんですけども、単勝買えなかったんですね。単勝ジャスト2000円でした。アグネスデジタル1着で、じゃあなんであの時ステイゴールド武豊で、しかもアグネスデジタルが1着で2着がテーマオペラ王の和田龍二で3着は名称怒涛だったんですよ、安田康彦で、ステイゴールドの武豊だけ3番人気でどこにもいないお金にならない馬場掃除着外に終わったんですね。でまあそのアグネスデジタルが1着したのが10ゼッケンだったから、今年の天皇賞も奇跡という10ゼッケンを背負った。ましてやですね、そのアグネスデジタルの天皇賞と同じ13頭立てになったんですね、今年。ああ、はははと。ようできてるわいと。これも完全に早がってなんですけども。なので、アグネスデジタルの奇跡、10ゼッケン、かぶる。一着あっても不思議じゃない。で、じゃあ、相手どうしような、どうしようかな。それ当然、武豊か。もう選択肢には入りますわね。あの時ステイゴールド3番人気で武豊がこれ馬券にならなかったじゃないと。でマカ引き見たら3番人気なんですよ。ああこれだと。よし57、まあしかし結果は、マカ引き馬券ならず。でも4ゼッケンだったんです、1着したの。なぜか天皇賞、そのアグネスデジタルが一着した年、武豊のステイゴールドどこに入ってました？4枠の4ゼッケンだったんですよ。なので、で、2着がまた、テーマオペラ王の5枠6ゼッケンというのが、もういたしかゆしというかですね、マカ引きがどっちかわからない。いやー、こっち、銀ギラ銀なんですね。でもね、こっちはやっぱりよう考えてみれば終わってからですけど、終わってからなら、まあ、若引きもこれは、まあ、ギンギラギンだなと。やっぱ、4枠4ゼッケンって、なんでステイゴールドがあの時、武豊が代打で呼ばれて、のこのこ来てですね、馬券にならなかったのか。この4枠4ゼッケンは宙に浮いたまんまなんじゃないのというふうに、もっともっと資料深く考えておくべきだったなというのが、まあ、天皇賞終わってからの、まあ、反省点ということで、4枠4ゼッケンのレイディオロに一着されて、ああ、まあ、これは納得する以外ないなというふうに。思いました。 ちょっとまあ難しい話かもしれませんけどもね。あとですね、10月にはもう本当に異様なことがありましたけどもね、10月終わって何これと、はいって、でじゃあ来週には何があるのって言えば、まあ京都はあの続けてまあ京都開催ですけども、まあ東京競馬もそうなんですけども、番が変わりますよね、回数は変わりますよね。であの JBC クラシックが今年の場合は、スプリントクラシック、レディースクラシックの3つとも京都競馬でやりますという、いうことなんですよね。ですからね、ああなるほどなと、今日、まあ今週ですよね、このこういう枠が馬券にならなかったのはなるほどと、じゃあ来週もう一回あのお楽しみが増えたねっていうか、狙うは来週だなっていうのがちょっとなんか明確に見えてきたような気もするんですけれども、ただですね、3レースもあるんですよ。1レースにしといてくれと、スプリントクラシック、レディースクラシック、いやそれは3つもあれはどっかで来るだろうと、高本ちゃんとそれピンポイントで来るレース教えてくれんのかって言われちゃうとですね、まあ、私も心もとないんですけどもね、まあ、ただ3つのレースではあの、まあ、きっとどっかで来るんだろうというのと、まあまあ来るならあのレースだろうな、まあ、あるいはあの馬だろうなっていうですね、アルゼンチン共和国杯がちょっとおざなりになっちゃいそうですけどもね、アルゼンチン共和国杯はどうしますかね、これあの、まあなんとか、こっちもあのあれじゃないかななんて思ったんですけども、同じ帽子の色と思いました。はい、ダッシングブレイズっていうのは今日、安田記念以来5ヶ月ぶりでカシオペアステークスというレースに、出走してきましたね。4着か5着だったですか、ダッシングブレイズ。あれと思ったんです。で、まあ、この馬はですね、馬主が、あの、なんかの会社名なんですけどもね、本来は、その、整形外科医として、有名な、ドクター高須。Let me see your smile! Don't give me grumpy bitter face! なんていう歌で、おなじみの CM。イエス・タカス、タカスクリニックの先生ですよね、あの方に紹介されるはずだったんですよ。先生いい馬いますよと、どうですか、あの今日そば持ってみませんかと、あそうですか、まあもちろん大金持ちですからお金いっぱい持ってますから、はいはい、じゃああのそういうことならお金出しますって、ただしその場名を自分で決めさせてくれないかっていうのが条件だったらしいですね。で、あ、わかりました。なんて名前にしますか？イエス・タカスにしてくれと。はい、と。で、あの、タカス先生ってお相撲も大好きで、よくあの、テレビで見てると、末席に、の一番前にあの、彼女の漫画家のなんて言いましたっけね、なんだかさんと一緒に観戦してる姿もよくありますけれども、あの上りですか、あのぐるぐる回るあの宣伝にイエス高須クリニックって3枚連続で、こう回ってますよね、あの検証が、なんであの競走馬にも自分のそのイエス高須というこのフレーズを、つけて、まあ、ちょっと宣伝になればとは思ったか思わないのか、まあ、つけてくれということで、ただ分かりましたって言ったんですけども、そのイエス高須という馬名馬は、審査委員から却下されましたというですね、そういうふうに高須先生に言ったらしいんですよ。で、あ、そうなんだと。高須、なんでイエス高須ダメなんだろう。で、不審に思った高須先生は JRA に電話しちゃったんですね。本当にイエス高須ってダメなんですかって言ったら、いや、そんな申し出は、審査依頼は初めから来てませんけどもって JRA が言っちゃったんですよ。で、その瞬間、先生、電気ついちゃいましてね。もうブチ切れちゃってすぐツイッターにこんな詐欺にあったんだよ俺ってつぶやいちゃったんですよね。 だから多分イエス高須じゃない、ダッシングブレイズは高須先生の馬じゃないはずなんですが、でも去年もうエプソムカップも勝っちゃったし、もう7勝もしてるんですよ。総獲得賞金額1億7000万ですよ。これ貧乏人にとったら宝くじの1等ぐらい価値のある金額ですよね。まあ高須先生にしちゃはした金ですけどもね。まあ安田純平が解放されたその週末に、安田記念以来ダッシングブレイズが出てきたことも、まあ無意味じゃないんじゃないかなっていうふうに思いました。そんなわけです。